5月7日火曜日、おはようございます。ポッドキャスト始めていきます。このポッドキャストでは40歳からでもお金を上手にコントロールし、より自由な生活を送るためにいろんなことに挑戦したり、私が日々思ったこと、気になって考えていることを日帰りのテーマでお届けしております。少しでもためになったり参考や気づきになればめちゃめちゃ嬉しいです。はい、今日もスタートしていきましょうか。はい、かねてよりお話ししております残り汁ジャパン、勝手に日本選手権にしておりますが、残り汁のね、今までの一番は照り焼きチキンの残り汁にご飯を入れたやつかなと思っておりました。勝手に暫定的に1位にしておりましたが、昨日見つけました、ハンバーグの残り汁、はい、こちらに焼きそばを入れて炒めてみました。めちゃめちゃうまかった。悪魔的ですよ本当に。普通はね、ハンバーグの残った油ってもう体に悪いから捨てちゃおうねっていうやつを集めて炒めた焼きそばですけど、まあでも露店とかね、インスタントとかね、なんかああいうやつの焼きそばの油の量とか、油麺とかのね、混ぜそばみたいな、カロリー的には多分あれに近いんじゃないかなと思ってます、はい、で原料からなんか全部自分が見てるんで、うん、なんかこう化学調味料が入ってない分、純粋にその、まあ、ミンチとか、ね、肉の油が染み出たやつを絡めた焼きそば、うまいよねこれね。人にはおすすめできないですが、まあそういう背徳感も合わさってね、油9割1割背徳感、そこが混ざったこの焼きそばね、うん、本当もこの残り汁用に焼きそばを一玉だけ買ってきてね、18円の、はい、残った油に、蒸しそばね、18円のやつを入れて、炒める、うん、もうその油だけで、テロテロになる感じ、好きです、はい、もしこれで気になった方はぜひやってみてください。ハンバーグの残り汁のね、残り汁、まあ、もう残り油ですね、汁もう もうすでに汁ではないですけどね、はい、残り油、はい、残り油焼きそばですね。シェフの気まぐれサラダならぬ、何ハンバーグの残り油焼きそば、はい、勝手に朝から盛り上がっておりますが、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日もポッドキャストスタート、こっからですよ本題は、はい、ここまでは雑談というか、もう最近多いですね、雑念がいろいろ入っております、はい、まあ、そういう雑念を取っ払うために朝一起きたところでコールドシャワーね、はい、今日もやってきましたが、はい、朝から頭から水をかぶるという、そこで集中力だとか雑念を取っ払った結果、はい、ハンバーグの残り汁の油の話、残り油の焼きそばの話を3分少々してまいりました。今日の本題は断捨離とモモンガとコールドシャワーということで、ここでもコールドシャワー入っております、はい、断捨離と、はい、まあ、火曜日は断捨離のお話、ミニマリストのお話をしております。クローゼットをきれいにしたりね、財布をすっきりさせたり、まあ、やることだけに集中してやらないことはやらないよと、まあとっても当たり前のことなんですけど、で今日はこの3つ組み合わせて、断捨離とモモンガとコールドシャワー、はい、いうことです、はい、で内容としては、昨日ですね、物件でオフ会をしてきたんですね。物件、今空き物件が2件あるんですけど、そこに6、7名の方が、オンラインコミュニティの方が来てですね、まあ、当初は DIY をしようっていう DIY オフ会だったんですけど、まあ、言ってももうね、あんまりすることないんですよね。大工さんに、うん、なんか、ね、床だとか、キッチンの入れ替えとかもやってもらったし、まあ、自分自身でもペンキを塗ったりね、したので、まあ、掃除かなと思って、うん、で、まあ、その程度ね、その軽作業ぐらいのことをやってもらおうかなと思ったんですが、網戸は掃除機で拭いたけど、窓ガラスとか桟みたいなところ、要は雑巾掛けを一回もしたことがないなと思ったんで、ちょっとやってもらったんですけど、本当雑巾が醤油、 真っ黒になって、で絞ると醤油みたいな、水が濁ってるじゃなしに、もう醤油、それだけもうあのにじみ出た築、まあ、80年90年、もう100年近いんですよ要は。でそこのあの酸って言ってもサシじゃないんで、 木なんですね。木に染み込んだエキスみたいなのが、もう塗料なのかエキスなのかホコリなのか何なのかよく分かんないけど、そういうのがもう絡まったやつ、うん、めちゃめちゃ汚れてました。はい、でまあね、簡単な作業、まあどうかな、1時間ぐらい、1時間ぐらいやって、そこからもうあのお菓子を並べて、わちゃわちゃ、団らん、寒暖ですね、はい、めちゃめちゃ楽しかったですね。電気関係に詳しい人からは、なんか配線がね、ここはちょっとこう、このコードは結束バンドで止めてもいいけど、このコードは結束バンドでやる、縛るとなんか電気が、要は 火を放つよって、発火する可能性があるよっていうコードの話だったりね。やっぱり今まで自分しかね、私しか見てなかったんですけど、女性目線が加わるとやっぱり清潔感の話になるので、うん、やっぱりこう畳とかは綺麗にしてるけど掃除してないところはちょっとうーんとか、水回り関係とかね、そういう女性目線ならではの気になるところっていうのを意見も聞けたので、あ、これも入居募集にもうかなり、うん、いい参考になったな、うん、思ったり、まあ宿泊業でね働いてる方もいらっしゃるので、その目線でね、こういろいろ、まあ、そこから言えばね、築古の物件ってねもうありえないらしいんですよ宿泊されてるところっていうのは、ホコリとか髪の毛とかがもうないを前提なんですけども、こちらあるを前提に、残地物撤去のところから行くと、もう今の状態がめちゃもう神がかったぐらい綺麗になってるよっていう状態なのに、そこからこれをお客様に提供するのはっていう目線にやっぱなるんで、うん、あ、やっぱそうね、今からまあもし民泊をするのであれば、そういう目線も絶対必要だなと思ってたんで、うん、すごい参考になったなと思って。でまあ、今からね不動産投資やりたいよっていう人からはちょっとハードルがね、え、こんな物件をこれぐらいの程度の直しでいいのっていうね、なんかすごいハードルが下がったような感覚だったので、まあ、それはそれでいいのかな。まあこの空き状況がねずっと続いてたら、もうあのクオリティじゃダメだったのかっていう、まあそういうお手本というかね、うん、まあ、人柱的な存在になれるのかなと思います。うん、あれだな、鼻が最近、昨日の収録聞いたけど、やっぱり鼻のすすり音がすごい気になるな。2倍で聞くからなおさらなのか、うん、で今鼻すすらないようにしてたら鼻が詰まってくるっていうね、リアルに鼻声になるっていう、ね、はい、まあ、そういうのも戦っていきながら、ポッドキャストやっていきたいなと思っておりますが、まあ、今回で997回なんでね、今ナンバリングずっとしてますけど言ってませんので、はい、もう今週金曜日には1000回っていうね、大台に乗るんですけど、全然大台感も、大台感もないし、カウントダウン感もないので、ぬるっと1000回超えてきそうですし、まあ、997回とてね、残り汁がメインのテーマにな、トークテーマになっているところを考えると、まあこれが持ち味なのかな。そんな感じです。あ、で今日はで、で話戻すと、物件のオフ会でわちゃわちゃしてめちゃめちゃ、楽しかったっていうのと、やっぱりやってて思うけど、人の目線、さっきも言った女性目線だったり、その電気関係の方の目線だったりっていうのを入れていくと、うん、だから自分がやってたところっていうのは結構抜け漏れがあるなと思う反面、うん、そういうのを細かく気にしてこなかったから、なんか9件ぐらい買い進めてこれたのかなというふうに思っております。皆さんのこう意見をこう総称すると、一件一件ね、多分立ち止まって全部直してたんじゃないかなというふうに考えると、これはこれでエッセンシャルですね。一点突破でやってきたかな。これがまあ正解かどうかさておき、私のスタイルなのかなと思いますね。意外と他の人が気になることが気にならなくて、私が気になっていることはね、なんか他の人には全然気にならないっていう、まあ、それが結局、まあ、習慣だったり意識だったり、まあ、人それぞれになるって言えばそこまでなんですけど、うん、まあ 目線の違い、視点の違いっていうのが分かったっていうのはね、まあ、そういうのを全部クリアにするんじゃなくて、そういう課題をね、物件にいろいろこう散在する、山積する課題を全部クリアするんじゃなくて、それは知ってるけどそこは直さない、ここはでもここは譲れないっていう、そのメリハリ、まあ、そここそが断捨リズムなんじゃないかな、断捨リズム、ミニマリズム、うん、なのかなと、やっぱり改めて思いましたね。なんか全部削ぎ落としてるよう、まあそうね、削ぎ落としてる部分が多いのかな、うん、私の場合はなんか削ぎ落として全部抜けてるっていうのもあるんでしょうけど、でもそこを全部気にしてるとここまで進んでもなかったんだろうなと思いますけど、でもその意見を時折ね聞いたり知ったりしておくっていうことがすごい大事かなと思います。はい、あで今ふと思いました、モモンガの話全然してねえじゃんっていう話なんですけどね、あそう、先週あの入居募集をしてて、そこであの犬のブリーダーのね、犬のブリーダーさんが入居したいって言ってたんですけど、犬のブリーダーさんじゃなくて、それ別のところからまた話があって、同じ人なんですけどね、犬のブリーダーさんじゃなくて犬を飼ってるモモンガのブリーダーさんってことで、モモンガとフォルム的にはムササビとかね、飛ぶタイプのやつ、まあ、ざっくり言えば、なんかコウモリの、ね、グループにも入るやつ、や多分夜行性だろうなとか、うん、なんか羽とかマントみたいなのも、ね、なんかこう、ね、羽じゃなくて、ま、マントねみたいな感じのフォルムなんだろうなっていうところしか知らない。でスマホで調べたけど、なんか生態系もあまりよく分かんなかった、うん、なんか愛くるしいけど、隣の人がモモンガ飼ってる、しかもブリーダーだと 何匹何頭もいるんだろうなと思うと、うん、ちょっと近所としてはとか町内会長としては見過ごすわけにもいかない、しかもなんか業者でやってるぞってなっていくのをイメージすると、大家としてはちょっと受け入れられないなということでお断りしました。はい、まああの住居じゃなくて事業なんでね、ちょっと税金関係がちょっとややこしくなるなというのが正直なところです。ですけどね、まあモモンガ物件もこのポッドキャストで喋るのもそうだし、ネタとしては最強に面白いネタなんですけどね、うん、そうね、もう一回来たらちょっと考えようかな。なんか匂いとか鳴き声はそんなにひどくなさそうなので、まあでもな、近所の人散歩してたらな、思うだろうな、こモモンガがめちゃいるぜとね。でモモンガが退去し、そのモモンガブリーダーさんが退去した後ね、次の人、ここ前モモンガ20匹飼ってたんですっていう物件、次ちょっとね入りにくいなと思ったんで、はい、断りました。はい、皆さんならどうしますでしょうか、モモンガのブリーダーさんが入居したいと来たら、はい、ぜひ、コメント欄でお待ちしております。はい、ということで、今日も、はい、全部喋れたかな、はい、断捨離とモモンガとコールドシャワーということで、まあ、コールドシャワーはいつも通りやりましたよというお話です。はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。